ネット社会を上手に生きる30の方法。その1。今やネットもスマホも現代人にとって当たり前のツールとなった。現代はネット社会です。そしてスマホ社会でもあります。すっかりインターネットが浸透して久しい昨今です。自宅のパソコンや手持ちのスマホから誰もが手軽に世界中の情報にアクセスできるようになりました。調べ物もネット、コミュニケーションもネット、映画や音楽もネット、サービスの手続きもネット、あれもこれもネット。多くのことがネットでできるようになりました。ネットさえあればほとんど何でもできると言っても過言ではありません。ネットなしでは生きてはいけないという声が聞かれます。これは半分は誤りですが半分は正解です。まずネットなしでも生きていくことは可能です。そもそも昔はネットがありませんでした。目的地に行くとき紙の地図帳で頑張っていました。調べ物があるときは本や図書館を活用していました。映画を楽しむとき昔は DVD だったし、それ以前は VHS でした。音楽を楽しむとき昔は CD だったし、それ以前はカセットテープでした。ネットがない時代を生きていた人がいるのですから、現代を生きる私たちもネットなしで生きていくことは可能です。しかし現代はどうでしょうか。ネットがなければ大きな不便が生じます。地図アプリがないと現在地が分からず右往左往するでしょう。路線検索をするときも最短ルートが分からず四苦八苦するでしょう。調べ物をするにも今ではネットがなければ大きな不便が生じるはずです。書店や図書館に行って調べることもできますが、なかなか手間がかかって現実的ではありません。映画や音楽もネットなしで楽しむのは少々ハードルがあります。映画館と音楽フェスだけは今も昔も変わらずといったところでしょうか。ネットなしで生きてはいけるものの、社会がネット利用が前提と変化したため、ネットがないと不便が生じます。そのため今やネットもスマホも生活に欠かせないものとなりました。現代人にとってもはや当たり前のツールです。少なくともスムーズに生きるためには必要なツールとなっているのは間違いありません。ネットやスマホの知識も生活に欠かせないものとなっています。私たちは改めてネット社会を生きる心構えが求められます。適当な使い方をしているとネットに振り回されることが増えます。ネットの世界には現実同様大きな落とし穴も多数存在します。ネットに使われるのではなく、ネットを使うためにもきちんと心構えを身につけておく必要があるのです。ネットの心構えを身につけておく。ネット社会を上手に生きる30の方法。その2。インターネットでは情報の伝わるスピードが桁違いに速い。インターネットの特徴の一つは、情報の伝わるスピードが桁違いに速いということです。一言で言えば一瞬で世界中なのです。リアル世界で情報を伝えるなら口頭手段が一般的です。こんな情報があるよ、こんな方法があるよと人から人へと口頭で情報が伝わります。しかしインターネットの場合、リアル世界とは比べ物にならないほど広がるスピードが速いのです。物理的な距離は関係ありません。どんな情報もネットの世界ではあっという間に広まります。地球の裏側であってもわずか数秒で広がるという驚異的なスピードがあるのです。もちろんこの超スピードが大いに役立つ面もあります。地震情報や津波情報など速報性の高い情報であれば、伝わるスピードが速ければ速いほど良いと言えます。しかし悪口や誹謗中傷といった情報であればどうでしょうか。良い情報であれば早く広がっても問題ありませんが、悪い情報であれば大変です。悪ふざけで投稿した記事や画像が一瞬で広がり、収集がつかなくなることがあります。あっという間に広まって炎上につながる可能性があります。リアル世界のような感覚で考えていると、しまったと顔面蒼白の事態になりかねません。一瞬の過ちがデジタルタトゥーとして半永久的に残ってしまうこともあります。悪い情報が一瞬で広がることは考えるだけでも恐ろしいことです。芸能界では SNS のたった一言の誤爆が引退につながったケースもあります。インターネットで情報発信をする際は、広まるスピードが速いことを念頭に置いた上で利用することが大切です。SNS やブログで情報を発信する際は、十分慎重になってなりすぎることはないのです。情報が伝わるスピードが桁違いに速いことを念頭に置いてインターネットを利用する。ネット社会を上手に生きる30の方法。その3。ネットの投稿は二度と消えないと思うくらいでちょうどいい。SNS で発信することがあるでしょう。掲示板で書き込みをすることがあるでしょう。ネットで投稿するときは二度と消えないという意識を持つことが大切です。リアルの世界であれば、情報を受け取った相手が忘れるということはあります。人間は忘れる生き物です。そのときは覚えていても、時間が経つにつれて記憶が薄れていくことはよくあることです。悪口や暴言を吐いても、後から謝って許してもらえることもあるでしょう。しかし、ネットは違います。掲示板や SNS への投稿は、自分が消したりサービスが終了したりしない限り半永久的に残り続けます。削除機能があるから大丈夫、悪口を発信しても後で削除すればいいと思うかもしれませんが、そう単純な話ではありません。ネットは拡散しやすい特徴があります。しかも悪いことほどすぐ広まる傾向が顕著です。悪口を投稿してすぐ削除したとします。自分の投稿は削除できても、投稿した瞬間に画面をキャプチャされ拡散されたら終わりです。あっという間に広まってしまい、収集がつきません。拡散が拡散を呼び、短時間で爆発的に広まることもあります。SNS では拡散が日常茶飯事に行われています。今この瞬間にもどこかで拡散が行われているでしょう。ひとたびネットで拡散されると、完全に情報を消すことは不可能になるのです。こうした拡散リスクを考えると、冗談や悪ふざけでも悪口や誹謗中傷を書き込んではいけないとわかるはずです。ネットで発信や書き込みなどをする際は、二度と消えないという意識が大切です。少々大げさに感じるかもしれませんが、そのくらいの強い意識を持っておいて損はありません。投稿前に一度時間を置くこと。何でもすぐ投稿するのは要注意。投稿前に一度時間を置くのが得策です。言葉を一言一言慎重に選びます。冷静になる時間を作ることで、一つ一つの投稿が丁寧になり、誤った発信を防止できます。特にネガティブな投稿は極めて慎重になるのがいいでしょう。いくら腹が立っているとはいえ、勢いで投稿するとろくなことになりません。どれだけ時間を置くかはケースバイケースですが、少なくとも気持ちが落ち着くまでは時間を置くのが賢明です。ネット上の投稿は二度と消えないと思うくらいでちょうどいいのです。ネット上の投稿は二度と消せないという覚悟を持って発信する。ネット社会を上手に生きる30の方法。その4。ネットに匿名は存在しないと思っていい。ネットは匿名の世界。そう思っているなら今一度考え直した方がいいでしょう。ネットの特徴の一つとしてよく挙げられるのは匿名性です。 つまり自分の名前を隠すことが可能ということです。匿名であればどこの誰だかわかりません。名前を伏せた状態で自由にコメントを投稿できると思われます。悪口や誹謗中傷を書き込んでも匿名であるゆえに本人を突き止められないように思えるのです。しかしここが落とし穴です。よく誤解されがちですが、ネットに匿名は存在しないと思ってください。確かに表向きは匿名ですが、完全な匿名ではありません。手続きを取れば個人を特定することが可能だからです。ネットの利用は IP アドレスというものを使ってサイトにアクセスされます。 IP アドレスとはインターネットに接続されたコンピューターの識別番号です。数字だけで構成された無味乾燥な文字列ですが、これが重要です。匿名であっても発信者情報開示請求という手続きを行えば IP アドレスから個人を特定できてしまうのです。誰でも使える公衆無線 LAN を使用すれば IP アドレスからの個人特定は困難に思えますが、これも誤解です。絶対不可能とは言い切れません。利用店舗の名簿や監視カメラなどからやはり個人の特定が可能になります。結局のところネットに匿名は存在しないと思った方がいいのです。あくまで匿名に近いというだけであって完全な匿名ではありません。表向きは特定であってもその気になれば個人の特定が可能です。この理解があれば掲示板への書き込みも慎重になります。ネットに匿名は存在しないと思えば悪口や誹謗中傷の書き込みは控えるべきだとわかるでしょう。言うまでもなくネット炎上に参加することも NG です。匿名だから何を書き込んでもいいと安易に考えていると後悔することになります。ネットの世界は匿名のように思えそうではないのです。ネットに匿名は存在しないことを肝に銘じておく。ネット社会を上手に生きる30の方法。その後、情報に強い人は時間を置く。 SNS では様々なポストが飛び交っています。そうそうその通りと思ったポストは反応したくなるものですね。共感を覚えたポストはいいねを押したり、リプライでコミュニケーションを取りたくなったりします。時には拡散させたくなるポストを目にすることも少なくありません。この情報を広めたい、他の人にも知らせたいと思ったことならリポストで拡散したくなります。重要性や緊急性の高いことなら善意や正義感からリポストしたい気持ちも大きくなるもの。これのポストは拡散されるべきだ。そう思ってとっさにリポストで拡散を試みようとしますが、早まった行動には要注意です。目にしたポストが実はフェイクや誤情報という可能性があるからです。目にしたポストが正しいもの、正確なものとは限りません。SNS は誰でもポストができるため間違った情報である可能性もあります。SNS は速報性が高く、テレビを上回ります。重要な情報はすぐ広まるという性の側面がある一方で、嘘の情報も広まりやすいという負の側面もあります。特にネガティブなポストほど拡散されやすい傾向があります。善意や正義感からうかつに信じて拡散すると、デマの拡散に加担するリスクが生じます。そうして拡散された情報はインターネットを通じて瞬く間に広がります。良かれと思ってしたことが逆効果を招くことがあります。いつの間にか自分がデマの拡散に加担していることがあるのです。2016年の熊本地震の際、動物園からライオンが逃げたという画像付きの投稿がありました。多くの人がリポストして拡散された結果、世間で大きく取り沙汰されることになりました。ところが後にこれは事実ではなくデマであることが判明したのです。投稿した張本人は嘘の投稿を行ったとして逮捕されることとなりました。こういうケースがあることからも安易な拡散は控えておくのが賢明でしょう。必要なのは一旦時間を置くことです。情報に強い人は時間を置きます。拡散させたい情報があってもデマやフェイクである可能性を考慮し、一旦時間を置きます。時間を置けばきちんと取材したメディアから実はデマだった、偏向的な内容だったという確定情報が流れてきます。また本人の口から事実とは異なるという発言もあるかもしれません。一旦時間を置けば誤った拡散を防止できます。正確な情報かどうか判断が難しい状況もありますが、ソースが不明な状況は要注意と考えるのがいいでしょう。事実とは異なる可能性があるため、安易な拡散は控えるのが賢明です。安易な拡散は控え、一旦時間を置く。ネット社会を上手に生きる30の方法。その6。みんながいいねと言っているからといって同じ意見を言わなければいけないわけではない。みんながいいねと褒めたたえるものがあります。みんながいいねという本や映画、みんながいいねという商品やサービス。みんながいいねと言っていると自分も同じことを言わなければいけないような気がするものです。別の意見、逆の意見を言おうものなら冷ややかな目で見られたり距離を置かれたりしそうな不安があります。これは知らず知らずのうちに起こります。本人が意識しているとは限りません。嫌われたくない、和を大切にしたいといった意識が強いと自然と周りに合わせた同調意見を述べることがあるのです。しかしここが大切なポイントです。みんながいいねと言っているからといって同じ意見を言わなければいけないわけではありません。周りに合わせると自分がどう感じるかより周りがどう感じるかが優先されます。自分の気持ちに蓋をすることになり、正直な気持ちを表現できなくなる。だんだん本当の自分が見えなくなってしまうのです。周りに合わせて自分の意見を曲げると、私は正直になっていないという違和感を抱え続けることになります。自分に嘘をつくのは最初は良くてもいずれ辛くなります。心の摩擦はちびちび自分を痛めつけます。周りの意見に合わせると自分らしく生きられないのです。そもそもみんながいいねと言っていること自体が不自然です。価値観も感じ方も人それぞれだというのに、みんながいいねと言っているのはおかしな話です。大切なことは自分がどう感じたかです。自分に嘘をつくのはもうやめよう。自分に正直になって自分の意見を言うのが良い。みんながいいねと言っていても、実際に自分が経験して異なる感覚を覚えたのなら堂々と話すことです。同調圧力に負けません。集団心理に流されません。周りの目を気にしないことです。これが自分の心に正直になるということです。正直に言うことで冷ややかな目で見られたり距離を置かれたりすることもあるかもしれません。たとえそうだとしても正直でいることの方が大切です。今一度自分の言動を振り返ってみることです。みんながいいねと言っているかどうかは関係ありません。自分がどう感じたかが重要なのです。みんながいいねと言っているかどうかではなく、自分が感じたことを大切にする。ネット社会を上手に生きる30の方法。その7。ニュースで知らない地名が出てきたら調べる癖をつけよう。ニュースをチェックしているとどこだろうと思う地名が出てくることがあります。リビアで大規模な洪水が発生しました。ミシガン州はアメリカ大統領選の激戦区の一つです。こうしたニュースが流れるとリビアはどこだろう ミシガン州はアメリカのどのあたりだろう、と思います。地図を添えているニュースもありますが、そうでないニュースもあります。せっかく場所が気になっているなら、この機会を逃しません。手持ちのスマホで調べましょう。〇〇はどこ、と入力するだけです。入力ではなく、声に出して〇〇はどこ、と音声検索をしてみても OK です。場所が地図付きですぐわかります。もちろん、紙の地図帳があるなら、それで調べても構いません。なるほど、ここにあるのか。と思うだけで違います。人間には驚きがあると記憶に残りやすくなる性質があります。場所がわかるとニュースもすっと頭に入ってきて覚えやすく忘れにくくなります。ニュースに具体的な場所のイメージが伴うことで記憶力が強化されるのです。時事と地理の勉強が同時にできるので一石二鳥ですね。ニュースで知らない地名が出てきて気になったらすぐ調べる癖をつけておきましょう。世界に興味を持つことは素晴らしいことです。これを毎回コツコツ続けていくと自然と地理が詳しくなっていきます。小さな習慣ですがあなたの成長につながるのは間違いありません。気づけば地理博士になっているのです。ニュースで知らない地名が出てきたらすぐ調べる癖をつける。ネット社会を上手に生きる30の方法。その8。ファミリールールを作って子供と共有することが大切。あなたが保護者の立場ならファミリールールを作って子供と共有しておきましょう。スマホもゲームも子供に任せるという考え方もあります。実際に経験させながら使い方を覚えていくものという考えも一理あります。しかし、スマホの理解や使い方にまだまだ不慣れな子供に全て任せるのは大きなリスクが伴います。ゲームはほどほどに、夜遅くまでゲームをしないことといった言い方では線引きがはっきりしません。夜遅くという表現も人によって解釈が異なるでしょう。一旦生活リズムが崩れると元に戻すのは大変です。正しく使いなさいと言っても何が正しく使い方なのかまだわからないところがあります。そこで保護者の立場としてはやはりファミリールールを作っておく方が安心です。ルールを明確にした方が子供にとってもどこまで OK でどこから NG なのかがはっきりするので遊びやすくなります。一般的なファミリールールは時間、場所、お金の3つが挙げられます。スマホを使える時間帯はどうするのか、時間。一日のスマホは何時間までにするのか、時間。スマホで遊ぶならどこでするのか、場所。課金はいくらまで許容するのか、お金。お金のルールは特に大切なのでもう少し細かくルールを設けておくのも悪くありません。スマホゲームは課金しないものだけにすること、課金したいときは必ず親に相談することといったルールもありでしょう。また、ルールを破ったときのペナルティもあらかじめ決めておくとスムーズです。口で叱るだけではなかなか改善しないことがあります。ルールは家庭によって様々ですが、少なくとも何らかのルールを作っておくに越したことはありません。スマホのやりすぎで子供の生活リズムが崩れない程度にしておくことが大切です。ペアレンタルコントロール。ルーターによっては、ペアレンタルコントロールと呼ばれる機能が搭載されていることもあります。インターネット上のウェブサイトやコンテンツに対し URL や時間帯など利用制限を設ける機能です。子供に利用を任せるだけでは不十分ということがあります。大元のルーターで制限をかければ健全な利用をしやすくなります。子供を持つ親にとっては便利な機能と言えるでしょう。ルーターの購入や買い替えを検討しているなら、ペアレンタルコントロール機能ありのものをチェックするといいかもしれません。ファミリールールを作って子供と共有する。ネット社会を上手に生きる30の方法。その9。ネット上で知り合った人と会ってはいけないというルールは今や時代遅れ。ネット上で知り合った人と会ってはいけないという文言を見かけることがあります。もちろん未成年であればまさしくこの通りです。未成年はまだ物事の判断がまだきちんとできない年頃です。まだ自活ができず親から監督される立場であればネットで兄に知り合うのは要注意でしょう。どうしても会いに行くなら親から許可が必要です。親から許可を得た上で会いに行くなら大きな問題にはならないはずです。しかしすでに成人しているなら話は別です。これだけ社会にネットが浸透しているというのにネットで知り合った人とは会わない、会ってはいけないというのは酷な話です。かえって非現実と言えます。現実を見ればネットで知り合った人とリアルで会って友人に発展するケースはよくあることです。ネットで同じ趣味の人と知り合い、リアルで共通の趣味を楽しむという話はよく耳にします。ネットで知り合った人と結婚したケースも珍しいことではなくなりました。保護者がまだ幼い子供に注意するならわかりますが、すでに成人しているならネットの出会いは普通のこと。今の時代、ネット上で知り合った人と会ってはいけないというルールは現実的ではないと言えます。では、ネットで知り合った人と誰でも会って OK かというとそうではありません。もちろん安易な出会いは避けることです。不用心に会うのは大きなリスクがあります。ネットで出会ってすぐ会うという流れは昔も今も要注意です。お互いのことをよく知った上で会うのであればいいのです。たくさんコミュニケーションを交わし、時間をかけてお互いの理解を深めます。信頼関係を築いた上でリアルで会うという流れなら何も問題はありません。リアルの出会いと同じかそれ以上に良い出会いができるでしょう。ネット上で知り合った人と会ってはいけないというルールは時代遅れ。ネットで知り合った人と会うときはお互いのことをよく知った上で会うことを前提をする。ネット社会を上手に生きる30の方法。その10。なぜ課金ゲームはやればやるほどやめられなくなるのか。アプリの課金でお金を使いすぎてしまうことがあります。使いすぎていることが分かっていてもなかなかやめられないという人もいます。無料のゲームならいいのです。いくら遊んでもお金は一切かかりません。もちろんゲームのやりすぎには要注意ですが、やりすぎたからといって大金を失うことはありません。しかしゲームの中には課金が必要なものがあり、これはトラブルの元になっています。いつの間にか子供が高額な課金をしていた、課金のしすぎで生活費が火の車といった話は枚挙にいとまがありません。子供だけでなく大人でもよく聞かれるトラブル事例です。オンラインゲームで課金が止まらなくなり、気づけば高額に達していたというケースがあります。少額の課金が積み重なると総額がわからなくなります。普通にやめればいいのにと思いますが、なかなか目の前の誘惑には勝てません。昭和の流行り歌スーダラ節の分かっちゃいるけどやめられないというフレーズのごとく、つい課金がしすぎるのです。サンクコスト効果。なぜ課金ゲームはやればやるほどやめられなくなるのか。簡単にやめられるだろうと思うのですが、そう単純ではありません。最初は少し楽しむつもりでもやればやるほどゲームの楽しさにはまり、課金も増えます。課金をすればするほどやめにくくなり、課金沼から抜け出せなくなる。これを心理学でサンクコスト効果と言います。 課金期待が大きくなると、こんなにたくさんお金を使ったのだから、ここでやめるのはもったいないという心理となります。ここでやめたら何も残らないという恐怖感にも襲われます。やめることに強い抵抗感が覚え、やめるにやめられなくなります。そうして、どんどん課金を続けてしまい、気づけば大金を失っているのです。課金がやめられなくなったら、サンクコスト効果のことを思い出してください。そういう心理があると知っておくだけでも、抑止が働きます。自分は今、サンクコスト効果に惑わされているな、と思うと、はっと我に返り、目が覚めます。自分を滑稽な目で見ることも必要です。自分を客観視できるようになり、冷静な思考を取り戻せるのです。やめるときさす、パッとやめることです。使ったお金は全て無駄になるが、それで良いという強い覚悟を持つことが大切です。アプリを再インストールできなくさせる方法もあるので、興味のある方は、検討してみてもいいでしょう。やめてしまうと、今まで費やした時間とお金を捨てることになりますが、全く悪いことではありません。今やめておけば、今後の無駄を最小限に抑えられます。長い人生から考えると、まだまだ取り返しがつきます。高い授業料になったと思えば、同じ過ちを二度と繰り返さなくなるのです。課金ゲームがやめられなくなったら、サンクコスト効果の心理に惑わされている自分に気づく。今まで費やしたお金が無駄になったとしても、パッとやめる。ネット社会を上手に生きる30の方法。その11。ネットにある情報をすべて信じるのは要注意。ネットは玉石混交の世界です。ネットに書かれているからといって、嘘偽りなく正しいとは限りません。少なからず嘘やフェイクが紛れている可能性も大いにあり得ます。ネットにある情報をすべて鵜呑みにするのは注意した方がいいでしょう。ネットの百科事典があります。例えば世界的に有名なものとしてウィキペディアがあります。無料で利用できるし、掲載数も非常に多く、いろいろな言葉と出会えます。ただし百科事典だからとはいえ、内容すべてが正確とは限りません。ウィキペディアは誰でも自由に編集が可能なので、正しくない情報も含まれていることがあります。その気になればわざと嘘の情報を載せることも可能です。ウィキペディアを利用するのはいいのですが、書かれていることをすべて鵜呑みにしないことが求められます。あくまで参考情報として活用するのが賢明です。ネットでは SNS が大人気です。SNS で動物園からライオンが逃げ出したという情報を目にしたとします。これは大変だ。拡散しなければ。と思いますが、一度冷静になる時間を設けることが大切です。大手メディアからの公式発表ならまだしも、一般市民による噂レベルの情報なら疑ってみる必要があります。その人の作り話かもしれません。フェイクである可能性もあります。良かれと思って拡散すると世の中の混乱に加担することになりかねません。嘘の情報に惑わされないために。嘘の情報に惑わされないためには次の2点が大切です。1. 信頼できる情報源であること。2. 複数の異なる情報源と合わせて確認する。まず、きちんと信頼できる情報源であることを確認します。情報源が法人として運営されているか、大手企業であるかどうかなどが挙げられます。また、一つの情報源だけで判断するのではなく、複数の情報源と合わせて確認することも欠かせません。複数の情報源で同じことが書かれているなら、それだけ信用度が高いと判断できます。正しい内容だと判断するには、一手間も二手間もかかりますが、その手間がネット社会を生きる力に変わります。きちんと調べる習慣をつけて、賢いネット利用者になっていきましょう。ネットにある情報だからといって全て鵜呑みにしない。ネット社会を上手に生きる30の方法。その12。エコーチェンバー現象、フィルターバブル現象に気をつけろ。エコーチェンバー現象という言葉をご存知ですか？ SNS を楽しんでいると自分と似た価値観の人とつながることが多くなりがちです。同じ価値観の人と交流すると快適で気持ちがいいもの。共感が起こりやすく、意気投合もしやすく、スムーズなコミュニケーションが実現できます。あることに賛成している人は賛成している人同士でつるんだ方が快適です。もちろん自分と似ている人と交流するのはいいのですが、それだけではよくありません。みんな賛成しているね、みんな A の意見なんだ、この考えが世の中の大多数という錯覚を引き起こします。賛成の人は賛成の人同士で集まり、反対の人は反対の人同士で集まります。価値観の似た者同士で交流することで、特定の意見や思想が増幅される現象があるのです。狭い部屋で声が反響する様子に似ていることから、これをエコーチェンバー現象と呼びます。考えが偏っているだけであれば、まだしもそのことで誤情報が広まったり、攻撃的な意見が増えたりすることがあるのです。もう一つ気をつけたいのはフィルターバブル現象です。インターネットではユーザー属性に合わせたコンテンツが自動的に表示される仕組みがあります。例えば動画サイトを見ていると、自分好みの動画がどんどんお勧めされます。書店サイトでは自分好みの本がおすすめ表示され、映画サイトでも自分好みの作品がおすすめ表示されます。ちょうど今見ているものと関連しているので、興味を惹かれついチェックしてしまいます。その一方で、自分好みではない情報には接しにくくなるのです。自分好みの情報が優先され、好みでない情報から遠ざけられる状態があるのです。ネットの世界では、いつの間にか同じ価値観の世界に入り込んでいて、限られた世界から抜け出せなくなっている状況があります。いつの間にかという点が怖いところです。泡の膜に包まれている状態に似ていることから、フィルターバブル現象と名付けられました。狭い世界、偏った世界に惑わされないために。エコーチェンバー現象、フィルターバブル現象に惑わされないためにはどうすればいいのでしょうか。あえて反対の意見、他の意見もチェックしてみることです。時折足を止めて、自分好みの情報に偏っているないかと振り返ってみたい。例えば自分が賛成派なら反対派の意見をチェックしてみます。自分が A の意見を持っているなら A 以外の意見もチェックしてみます。読書でも賛成派反対派の両意見をチェックします。相反する意見をチェックしてみることが有効です。そしてできるだけ幅広い意見を吸収していくことで、そういう考えもあるのか、新しい発見があったと気づかされます。インターネットの世界では、エコーチェンバー現象、フィルターバブル現象が頻繁に起こっています。そのため、自分から意識的に異なる意見、異なる世界にアプローチしてみることが大切です。様々な価値観を受け入れることで、狭い世界、偏った世界から抜け出すきっかけが得られるのです。自分と同じ意見ばかりチェックしない。異なる意見も含め幅広くチェックする。ネット社会を上手に生きる30の方法。その13。情報の価値は人によって異なる。情報の価値は人によって異なることを頭に入れておきましょう。これくらい大丈夫だよね、自分は OK だからきっと相手も OK だろうと思っても、実際はどうでしょうか。自分にとっては大したことない情報でも、他の人にとっては大切な情報、価値のある情報ということがあります。 安易な油断が思わぬトラブルを引き起こすのです。例えば、友人と一緒に撮った写真を SNS にアップするとします。この時無断でアップするのは避けた方がいいでしょう。顔も個人情報の一つです。自分は平気であっても、友人は抵抗を感じることがあります。SNS にアップするなら、必ず本人の承諾を得ておくことが必要です。あるいは、友人のみで楽しむ鍵付きアカウントを利用する方法もあります。バイト先のレストランに有名人が来店しました。この時、ワッと舞い上がって SNS にアップする人がいます。有名人が来店したら、誰かに聞いてもらいたい、知ってもらいたいという心理になります。しかし、これもやはり NG です。自分では嬉しい情報発信のつもりでも、その有名人にとってはプライベートな情報です。その有名人はお忍びで来店しているかもしれません。知られたくない情報である可能性も考えられます。プライバシーの侵害ということで SNS 上で批判される恐れもあります。有名人が来店しても SNS への投稿は控えるのがマナーです。インターネット上の炎上は情報の価値を軽く見たことから発生するケースが少なくありません。情報の価値を甘く見ていると思わぬトラブルに発展する恐れがあります。ひとたびネットで拡散すると完全に削除するのは不可能です。特に個人情報の扱いは慎重になってなりすぎることはありません。情報の価値は人によって異なることを改めて理解しておくことが必要なのです。情報の価値は人によって異なることを理解する。ネット社会を上手に生きる30の方法。その14。安易に自分の情報を教えるのはトラブルのもと。個人情報に関しては注意をしてしすぎることはない。安易に自分の情報を教えないことです。名前、生年月日、住所、連絡先。どれも重要な個人情報です。当てつけに自分の情報を教えるのは危険です。例えば、SNS で知り合って間もない人に自分の本名や住所など教えるのは大きなリスクが伴います。良かれと思って相手に教えると悪用される恐れがあります。この人なら大丈夫と思っていても出会ってすぐならやめておくのが得策です。自分がそう思い込んでいるだけかもしれません。トラブルに巻き込まれてからでは手遅れになることもあるのです。自分の情報を教えるなら、まず十分な時間とコミュニケーションが必須です。コミュニケーションをたくさん交わし、時間をかけてお互いの理解を深め、少しずつ信頼関係を構築します。自分の情報を教えるのは限られた相手だけにするのが得策です。この人は信用できると判断してから教えても遅くはありません。個人情報に関しては注意をしてしすぎることはないのです。安易に自分の情報を教えない。ネット社会を上手に生きる30の方法。その15。ネットの情報だけで分かった気にならないこと。情報化社会では情報が簡単に手に入ります。なんて素晴らしい時代なのでしょう。手持ちのスマホからあらゆる情報を入手できるのは素晴らしいことです。直接現地に行かなくても動画で世界中の映像も見られ旅行気分が味わえます。テーブルマナーも魚のさばき方も動画を通して学べる時代です。だからといってネットの情報だけで分かった気にならないことです。ネットの情報はあくまで参考情報です。真実の情報だけではなく嘘の情報が混じっていることもあり玉石混交の世界です。そこで大切にしたいのがリアルな性の体験です。ネット時代の今だからこそリアルな性の体験がますます重要になります。リアルな性の体験には五感を通した刺激があります。味覚、嗅覚、触覚、聴覚、聴覚。自分が体験したことはエピソード記憶として脳に刻まれます。エピソード記憶は覚えやすく忘れにくいのが特徴です。実際に自分が体験したことなら実際どうだったのか具体的に話せます。動画で世界中の映像も見られ旅行気分が味わえても結局リアルには叶いません。ネットの情報では私はこんな経験をしたという体験談ができないのです。テーブルマナーも魚のさばき方も動画を見るだけでは身につきません。実際に身をもって経験し体得することが必要です。ネットだけの情報と実際に自分が体験するのとは天と地の差があります。リアルな性の体験には嘘がありません。実際に自分が身をもって体験したことは全てが正解です。インターネットが浸透して情報化社会と言われて久しいですが、こういう時代だからこそリアルな性の体験が大切になるのです。ネットの情報も大切ですが、体験することはもっと大切です。いつまでも部屋の中にいないで外に飛び出ましょう。ネットの情報だけで分かった気にならず、リアルな性の体験を大切にする。ネット社会を上手に生きる30の方法。その16。他人の ID とパスワードは無断で使用しないこと。不意に他人の ID とパスワードを知ることがあります。友人や恋人など親しい人とは距離が近いため、あるタイミングでログイン情報を知ることがあるもの。パッと視界に入って知りたくなくても知ってしまうことがあります。他人の ID とパスワードを知ったとき、軽い気持ちでログインしてみようかなと思うかもしれません。これは絶対 NG です。無断でログインした場合、不正アクセス禁止法に接触します。不正アクセスを行った場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。悪気がなくても関係ありません。ログインしただけでも劣気とした違法になるのです。親しい関係だから許されるだろうと思いますが、その油断が命取りです。本人に無断であればやはり NG です。違法であることに変わりはなく、厳しくなって奥に越したことはありません。バレないだろうと思いますが、ログイン時刻や IP アドレスなどしっかりログイン情報が残ります。ウェブサイトには不正ログインを検知する仕組みもあって、それで発覚することもあります。友人や恋人との関係にひびが入るだけでなく、罪に問われる可能性もあるのです。他人の ID とパスワードを覚えていてもいいことはありません。心に魔が差す原因となります。他人の ID とパスワードを知ることがあれば、積極的に忘れる努力をするのが得策です。他人の ID とパスワードを知ることがあっても無断でログインしない。他人の ID とパスワードを知ることがあれば、積極的に忘れる努力をする。ネット社会を上手に生きる30の方法。その17。ネットの利用ルールを決めておく。ネットとの上手な付き合い方はどうすればいいのでしょうか。自由な使い方でいいではないかと思いますが、ベストとは限りません。自由に任せていると歯止めが効かなくなり、ついネットをやりすぎてしまいます。生活リズムも狂ってしまい、日常生活にも悪影響です。エスカレートするとネット中毒に陥る可能性もあります。気づけばネットを使うではなく使われているになっているのです。そこで役立つのがネットの利用ルールを決めておくことです。ルールがあれば自制が働きます。誰かに言われて決めるより自分の意思で決めたい。自分で決めたルールは積極性が高まり、実行に移しやすくなります。 ルールを決める際もできるだけ明確にしてはっきりした数字や時間を含めた決め方の方が安心です。ここまでは OK、これ以上は NG とはっきり判断でき注意がしやすくなるのです。例えば夜はネットの利用を控えるというルールを設けるとします。自分なりにルールを設けておけば一定の自制が働くようになります。もちろんルールがあるだけまだいいのですが、もう少し具体的な決め方がおすすめです。夜10時以降はネットの利用を控えると具体的な時間でルールを決めます。夜10時以降という具体的な数字を使うことではっきりした行動に移せます。1日のスマホ利用時間は3時間以内に抑えるというルールもおすすめです。こちらも3時間以内という具体的な数字を使うことではっきりした行動に移せます。1日の利用時間がわからないという人はスマホのスクリーンタイムという機能を使えばすぐわかります。実際に自分がどのくらいスマホを利用しているのか具体的な数字で表示してくれます。勉強中は通知をオフにする、食事中やデート中はスマホの利用を控えるというルールもありでしょう。余計なことをしていると目の前のことに集中できません。勉強中は通知をオフにして邪魔が入らないようにすると集中しやすくなります。食事中は食事に集中して、デート中はデートに集中するのが良い。目の前のことに集中するためにもスマホの利用を控えた方がいい場面もあります。ルールの決め方は人それぞれ千差万別です。少なくともネット中毒にならない程度のルールを設けておくことは必要でしょう。ネットに使われるのではなく、ネットを使うためにもルール作りは有効なのです。ネットの利用ルールを決めておく。ネット社会を上手に生きる30の方法。その18。ネットトラブルにあった話を笑ってはいけない。テレビや新聞ではネットトラブルのニュースを目にします。そんな時どうしてこんな単純なことに引っかかったのだろうと思うかもしれません。中には小学生でもわかるような単純な被害ケースもあります。しかしそうだとしても笑ってはいけません。笑うことはバカにしている、油断しているということです。迷惑メールを開いてウイルス感染したケースもあります。うっかりは誰にでも起こりうることです。高齢者であればネット知識に疎いケースが少なくありません。自分もいつか年齢を重ねて高齢者になると思えば笑えないはずです。年齢を重ねると思考力や判断力が低下からは免れません。一目で迷惑メールだとわからないケースも多数あります。迷惑メールも進化していて、タイトルだけでは判別できないほど巧妙なものもあるのです。怪しい儲け話の詐欺に引っかかるというネットトラブルもあります。SNS で儲け話を見かけ、最初は怪しいと思いつつも、つい話に乗ってしまったのです。そういう時はお金に困っていて、いっぱいいっぱいだったのかもしれません。貧すれば、鈍するという言葉もあります。お金がない時は判断力が低下して、普段ならわかることでもわからなくなることがあります。人それぞれ事情があります。絶対大丈夫はありません。笑ってしまうと油断が生じます。自分には関係ないと思って学ぶこともできなくなるのです。あらゆるネットトラブルは自分の身に起こる可能性があります。巧妙な手口の場合、自分が最初の被害者になっていた可能性もゼロではありません。車の運転と同じで自分は大丈夫、自分に限ってありえないと思って油断すると危ないのです。ネットトラブルのニュースを目にしたときは襟を正して聞くことが大切です。どんなネットトラブルも笑いません。むしろ自分こととして真剣に聞くようにするのが得策です。なるほど、こういうケースがあるのか。自分も気をつけようと思えば注意喚起ができます。すでに熟知しているトラブルケースなら自分も油断しているときは危ないかもしれないなと思えばいいことです。次は自分の番かもしれないと思うくらいでちょうどいい。自分こととして真剣に聞くことがネットトラブルの防止につながるのです。ネットトラブルのニュースを目にしたときはどんなことでも自分こととして真剣に聞くようにする。ネット社会を上手に生きる30の方法。その19。怪しいサイトからアプリをダウンロードしない。ネットではアプリをダウンロードすることがあります。この時、信頼できるサイトからダウンロードすることが重要です。信頼できないサイトの場合、アプリも怪しい可能性があります。たとえ便利そうなアプリでも要注意。アプリに巧妙な仕掛けが組み込まれている可能性があります。表向きは普通に見えてもマルウェアが仕込まれているアプリもあるのです。怪しいサイトからダウンロードしたアプリを使ったことでトラブルになったケースは数多くあります。ウイルスに感染したり、個人情報を抜かれたり、スマホを乗っ取られて第三者に被害を与えたりです。多額の被害に遭ったケースも少なくありません。ネットからアプリをダウンロードする際は信頼できるサイトであることを確認する必要があります。信頼できるサイトかどうかは主に次の3つあります。 1. URL が HTTPS から始まっていること。 2. サイト運営会社の身分が証明されていること。 3. ブラウザーから警告が表示されていないこと。上記3点だけでなく、サイトの文やデザインに注目することも大事なポイントです。怪しいサイトには文やデザインに違和感が多い傾向があります。そして常にブラウザーを最新バージョンにしておくことも大事なポイントです。最新ブラウザーであれば、怪しいサイトにアクセスしたとき警告を表示して被害を未然に防いでくれます。海外旅行の際、怪しい場所には近寄らないことが大切であるように、ウェブサイトも怪しいサイトにアクセスしないことが大切です。そもそも怪しいサイトにアクセスすることを控えるのが得策です。サイトを開いただけでウイルスに感染するリスクがあります。アプリをダウンロードする際は必ず信頼できるサイトから行いましょう。ネットからアプリをダウンロードする際は信頼できるサイトであることを確認する。ネット社会を上手に生きる30の方法。その20。ネットのコミュニケーションはリアル以上に難しい。ネットのコミュニケーションは基本的に文字が中心です。メールでも SNS でも文字でやり取りを行うことが多います。この文字に注意が必要です。文字だけの場合、態度や表情がありません。はっきりしない曖昧なところがあって、それゆえに誤解を招くことがあるのです。例えば友人から次の日曜一緒にランチはどうという誘いのメッセージが来て、いいよとだけ返事したとします。この場合 OK という意味のいいよなのか、ノーという意味のいいよなのか、はっきりしません。どちらの意味にも受け止められます。同じ言葉でも両方の意味に受け止められ誤解を招きやすいのです。リアルの場合、相手が目の前にいるので態度や表情から正確に意味を読み取れますが、ネットの場合そうはいきません。相手の態度や表情が見えず、文字によるやり取りが中心なので、きちんとニュアンスが伝わらないことがあります。意図しない誤解を生むことがないよう、ネットでは具体的な伝え方が求められます。OK であれば、いいよ、ぜひ、行きたい。何時にする？という言い方なら誤解がないでしょう。NO であれば、ちょっと時間がないから今回は遠慮してもいい。 ごめんね、といった言い方がいいでしょう。メッセージを一言付け加えることで OK なのか NO なのか、きちんと判別できるようになります。絵文字やスタンプを使って気持ちや感情を伝える工夫をするのもおすすめです。可愛い絵文字やスタンプがあることで柔らかいニュアンスになってコミュニケーションがスムーズになります。同じコミュニケーションでもリアルとネットでは違います。ちょっとした一言が誤解を招き、トラブルに発展するケースがあるのがネットの特徴です。ネットのコミュニケーションはリアル以上に難しいので、一層配慮が必要になるのです。文字だけのやり取りに頼らず、絵文字やスタンプなど気持ちや感情を伝える。ネット社会を上手に生きる30の方法。その21。ネットトラブルにあったとき、自分で解決するのがベストとは限らない。ネットのトラブルにあったとき、どうしますか？なんとか自分で解決しようとする人もいるでしょう。ネットトラブルの中には相談するのが恥ずかしいトラブルもあるかもしれません。自分のことは自分でするという考えはありますが、ネットトラブルの場合、それがベストとは限りません。例えば、怪しいサイトにアクセスして、パソコンの挙動がおかしくなったとき、自分で対処しようとします。素人が頑張ると、かえって被害を拡大させることがあります。ウイルスやマルウェアに感染しているかもしれません。ネットトラブルは、経験や専門知識を必要することが多く、なかなか一筋縄ではいきません。正しい対処法を知っていて、自分ができる範囲であればいいのですが、そうでなければ専門家に相談しましょう。多少、手数料がかかったとしても、大きな被害と比べれば小さくて済みます。未成年の場合は、迷わずすぐ親に相談です。相談をためらっていると、手遅れになる可能性が高くなります。恥ずかしい相談だとしても、もたもたしないことです。大抵親の方がネットに詳しいはずなので頼りになるでしょう。親でも手に負えない内容ならやはり潔く専門家に相談するのが一番。親に相談すれば何かしら手を打ってくれます。早めに相談することでスムーズな解決が可能になるのです。ネットトラブルにあったとき、正しい対処法を知らなければ自分で対処しようとせず専門家に相談する。ネット社会を上手に生きる30の方法。その22。ネット炎上に加担する人になってはいけない。現代社会ではネット炎上をよく目にします。ネット炎上がニュースになることもあります。きっと今もどこかで何らかのネット炎上が発生しているに違いありません。ネット炎上を見かけた時に注意したいのは加担しないことです。炎上の内容によっては腹立たしくていても立ってもいられないこともあるかもしれません。感情を揺さぶられ制裁を加えてやりたい、私も一緒に叩いてやろうという気持ちになることもあるでしょう。しかし強い衝動が湧き起こってもしっかりブレーキをかけてください。叩いたところでいいことはありません。そのネット炎上は自分に関係ありません。他者に制裁を加えたところでただの時間の無駄です。自分に何か得やメリットがあるわけでもありません。みんなが叩いているから自分も一緒になって叩いてやろうというのは NG です。ネット炎上に加担することは加害者になる可能性があるということです。誹謗中傷に対する法的措置として刑事告訴に発展するケースもあります。制裁を加えてスカッとしたいかもしれませんが、スカッとする方法なら他にもたくさんあるはずです。趣味や好きなことを楽しめばいいことです。どれだけネット炎上で盛り上がっていようと自分には関係ありません。ネット炎上を見かけても関わらないのが一番。気にせずスルーしましょう。世の中がネット炎上で盛り上がっていても自分はスルーを貫くことです。そして自分のやるべきことに集中しましょう。自分にはやらなければいけないことがたくさんあり、ネット炎上に加担する暇はないはずです。自分のやるべきことに集中していればそれだけ人生が前に進むのです。ネット炎上を目にしてもスルーして自分のやるべきことに集中する。ネット社会を上手に生きる30の方法。その23。カメラを向けてはいけない場がある。モザイクをかけても投稿してはいけない写真がある。SNS でのある写真投稿が大きな問題となりました。ある美容医師が海外で行われた解剖研修の場を撮影し、モザイクをかけた上で SNS にアップしました。これが大きな問題となったのです。SNS では大炎上。本人はモザイクが一部外れた検体写真があったと謝罪し、投稿記事はすぐ削除されました。しかし問題はそこではありません。たとえ全て完全にモザイクがかかっていたとしても炎上は免れなかったでしょう。検体を冒涜する行為だからです。検体は純粋な善意によって提供されたものです。そこには自分の死後、医学、医療の発展に役立ちたいというご本人の生前のご意思とご家族の理解と協力があります。生前のご意思には感謝と尊敬の念を覚えます。にもかかわらず、特殊化によって提供された検体を軽い気持ちで撮影し、SNS にアップしたことが問題です。あたかも検体を見せ物であるかのように扱うことは極めて失礼なことであり、倫理にもとる行為。ご遺体を捧げたご本人やご家族を愚弄するような行為と言えます。そもそも解剖研修の場ではスマホ撮影は厳禁のはずです。倫理観は常に忘れてはならないものなのです。ある美容医師による炎上トラブルですが、私たちにとっても人事ではありません。世の中にはカメラを向けてはいけないものがあります。モザイクをかけても投稿してはいけない写真があります。事故現場、災害現場、深い悲しみに暮れる人々。大怪我をした人やご遺体を目にすることもあるかもしれません。平和な日常を送っていても、不意にそういう場が訪れる可能性はあります。とっさにカメラを向けたくなりますが、そういう時こそ、冷静になり、倫理観を思い出すことです。自分がやろうとしていることは、倫理に背いていないか、と客観的に見ることが大切です。スマホが広く普及し、気軽に写真を SNS にアップできるようになりました。一億総カメラマンとも言える時代です。カメラの性能も高くなり、動画撮影も簡単にできるようになりました。こういう時代だからこそ、逆に倫理観が求められ、SNS に上げてはいけないものに慎重になることが必要です。常に倫理観を持ち、カメラを向けてはいけない場、モザイクをかけても投稿してはいけない写真には気をつける。ネット社会を上手に生きる30の方法。その24。1日に2時間以上スマホをしている人に気づいてほしいこと。スマホは私たちにとって欠かせないツールになっています。SNS、動画鑑賞、買い物、ゲーム、ニュース閲覧。スマホを使っているとあっという間に時間が過ぎますね。特に SNS とゲームは時間を忘れて没頭することが多いもの。始めるとなかなか止まらなくてもっともっととなるのです。親からいい加減にしなさいと言われます。スマホに触れているのが1日に2時間以上という人も多いのではないでしょうか。1日に2時間スマホをしている人に気づいてほしいことがあります。1年に換算すると1ヶ月スマホをしていることになるという事実です。2時間に365をかけると720時間という計算になります。これはちょうど1ヶ月です。 1日たった2時間と思いますが、塵も積もれば山となります。1ヶ月間ずっとスマホをしている自分を想像してみてください。衝撃の事実であり、ゾッとするのではないでしょうか。1日3時間なら1年で1ヶ月半という計算になり、1日4時間なら1年で2ヶ月という計算になります。もはや笑い事ではありません。スマホを使っているというより、スマホに使われているという状態です。便利はスマホは手に取りやすく面白くて、つい時間を忘れて楽しんでしまいます。だからこそ注意が必要です。スマホは便利なツールである一方、可処分時間を奪うツールでもあります。油断していると時間がどんどん奪われていくのです。時間がない。という人に限ってよくスマホをいじっています。気づかないうちに時間がスマホに奪われているのです。スマホをしている1ヶ月を自分の夢や目標のため使えば、どれだけ有意義な時間を過ごせるでしょう。1ヶ月も時間があれば大きなことも成し遂げられるはずです。人生の駒もかなり前に進められるでしょう。スマホの時間をゼロにすることはできなくても減らすことならできるはずです。スマホをする時間を減らし、その分夢や目標に向かう時間を増やしましょう。どうしてもスマホに触れてしまうなら、箱の中や鍵付きの引き出しなど触れられない工夫をしてください。少なくとも1日2時間以上使っているなら、高信号が点灯していると考えてください。一度しかない人生を後悔しないためにも、スマホの利用には要注意なのです。1日に2時間スマホをしている人は、1年で1ヶ月スマホをしている事実に気づく。スマホの時間を減らし、自分の夢や目標などもっと有意義なことに時間を使う。ネット社会を上手に生きる30の方法。その25。ネット依存、スマホ依存になっていると気づいているだけ幸い。ネット依存やスマホ依存になっている人がいます。一日中 SNS をしていたり、スマホゲーム、オンラインゲームに多くの時間を費やしていたり、一日の大半をネットやスマホに割いていて、日常生活が困難に支障をきたすレベルにまで達しています。私はネット依存になっている。スマホ依存になっている。そう感じているなら幸いなことです。どこが幸いなのかというと、気づいているからです。気づいていれば救いがあります。良くないよね、このままではいけないよね、という自覚があります。なんとかした方がいいよね、という前向きな考えもあります。そういう人はきちんとアクションを起こします。利用時間を制限したり、ネットから離れる機会を設けたり、別の趣味を見つけたりなど、改善のアクションが取れます。ネット依存、スマホ依存になっていると気づいているだけ幸いなことなのです。問題なのは依存していることに気づいていない人です。何十時間も SNS やゲームをしているにもかかわらず、それに気づいていないと改善のしようがありません。自覚がない人は延々と SNS やゲームをしてしまい、ストップできません。依存状態が続くだけでなく、ますますエスカレートしていき、抜け出せなくなるのです。世界保健機関では、ゲームのやりすぎで日常生活が困難に陥っている状態をゲーム障害として正式に認定しています。れっきとした病気の一つですから、改善が必要です。依存していることが問題なのではありません。依存に気づいていないことが問題なのです。ネット依存やスマホ依存の自覚があれば、改善を試みてください。SNS やゲームの時間を少し減らしてみましょう。思い切ってスマホに触れない日、SNS やゲームをしない時間を作ってみましょう。気づいていなければ改善できません。気づいているからこそ改善ができます。気づいているのは幸いなことなのです。ネット依存、スマホ依存になっていると気づいているだけ幸いと考える。ネット社会を上手に生きる30の方法。その26。スマホが原因で生活リズムが崩れているなら、高信号と思った方がいい。スマホの使い方は普通です。特にやりすぎていません。ネット中毒にもゲーム中毒にもなっていません。そんな人でもスマホが原因で生活リズムが崩れているなら、高信号と思ってください。すでに危険域に達しています。自分では大丈夫、大したことない普通の使い方と思っていても油断はできません。見るべきポイントは普段の生活リズムです。まだネット中毒やゲーム中毒になっていなくても、生活リズムが崩れているなら、すでに生活に支障が出ている状態と言えます。たかが生活リズムと思うかもしれませんが、軽視はできません。生活リズムは生活の規定をなすものです。生活リズムが崩れているなら、就寝時間は遅くなっていて、慢性的な睡眠不足に陥っているはずです。日中はぼーっとして頭の回転が鈍くなっているでしょう。目の前のことに集中しにくく、パフォーマンスが低下しているはずです。勉強であれば頭に入らず、仕事であればミスが増えます。車の運転であれば事故を起こす可能性もあります。睡眠不足は食欲が増し、過食や肥満につながるという研究もあります。こうなると完全に非信号状態であり、待ったなしの改善が求められます。スマホの健全な使い方ができているかどうか、利用時間の長さで判断されがちですが、それだけではありません。たとえスマホの利用時間が短くても生活リズムが崩れているなら、高信号と言えます。心当たりがあれば今すぐ対策を立て、改善に取り掛かりましょう。スマホの利用時間が短くても生活リズムが崩れているなら、高信号と考える。ネット社会を上手に生きる30の方法。その27。スマホから離れる時間を作ってみるのも悪くない。情報疲れになっている人はスマホから離れる時間を作ってみてはいかがでしょうか。情報疲れになっている人はいつもスマホの画面に食い入っています。暇さえあればスマホという状態になっていて、 SNS、動画、ゲーム、ニュースの閲覧に大忙しです。待ち時間や移動時間にもスマホの画面に食い入っていて目を離そうとしません。特に SNS は無限に楽しめます。時間が無限に溶けていくような感覚があり、注意が必要です。次から次へとタイムラインが流れていき、いろいろな情報が飛び込んできます。次から次へと情報が入ってくれば脳は疲れるし、混乱もしてきます。なるほど、面白いと思うだけではありません。人と自分とを比べて焦ったり落ち込んだり、いろいろ考えさせられたりするのです。いいな、羨ましいなと思うたびに劣等感を覚え、感情が刺激されるのです。少しでも暇があると、つい SNS を見てしまう。動画やニュースを見てしまう。そんな人が多いのではないでしょうか。こういう時こそスマホから離れてみるのが有効です。一時的にスマホの利用を控えます。スマホが気になってもぐっと我慢して触れないようにするのです。どうしてもスマホの利用が必要なら、一定の制限を設けてみるのもおすすめです。特定のタイミングだけスマホ禁止のルールを決めるのアイデアです。その間はスマホ関連のすべてを NG とし、通知もオフにしておくといいでしょう。SNS はすぐ返事をしないと思いますが、気のせいです。ちょっとした脅迫観念にとらわれているだけのこと。少しくらい遅くなっても全く問題ありません。前もって時々返信が遅くなるけどごめんねと言っておけば相手もわかってくれます。 SNS でメンタルが不安定になっているな、と思う人なら、なおさら有効な試みとなるでしょう。SNS をチェックしない代わりに趣味で楽しみます。本を読んだり、映画を見たり、スポーツを楽しんだりします。散歩に出かけるのもよし。一人でカフェに行き、まったりした時間を過ごすのもよし。ひたすらのんびり過ごすのもよし。スマホを使わない範囲で好きなことを楽しんでください。スマホがなくても有意義な時間を送ることは十分可能です。状況が許すなら、丸一日スマホから離れてみるのも良いチャレンジです。一日が難しいなら半日でも構いません。誰かに言われて仕方なくルールを設けるのではなく、自分自身でルールを設けることが大切です。スマホから離れる時間を作ると、心穏やかな時間を送れます。情報を遮断することで、それだけ脳が休まります。スマホから離れる時間があると、感情が刺激されたり、余計な情報に振り回されたりすることが減るのです。スマホから離れる時間を作る。ネット社会を上手に生きる30の方法。その28。ネット社会だからこそ、会って話した方が早いことがある。ネット社会では会わなくてもコミュニケーションが可能です。メールや SNS は非同期なので、都合のいい時にメッセージを読み返信できます。忙しい現代人にとって都合の良いコミュニケーションツールです。インターネットは距離を超越します。相手との距離が遠く離れていてもネットであればすぐ情報を届けられます。画像や動画を送ることも可能です。ネット上で人とのつながりを増やすことも人の輪を広げることも可能です。ここまで便利になるともはやわざわざ会って話す必要はないと思うことがあっても不思議ではありません。しかしだからといってコミュニケーションすべてをネットだけに頼るのは要注意です。ネットだけで完結できるケースもありますが、そうでないケースもあります。メールや SNS のやり取りにはメッセージの往復に時間がかかるというデメリットがあります。こちらがメッセージを送ってすぐ返事があるわけではありません。しばらく時間を置いてから返事があり、それに応じてこちらもメッセージを返すという流れです。すぐ返事が返ってくることもありますが、基本的には待ち時間があります。リアルの会話に比べて言葉のキャッチボールが遅くなりがちです。これでは効率がいいのか悪いのかわかりません。会って話せばすぐ終わる話もメールや SNS となると長い時間がかかることがあるのです。ネット社会では会って話した方が早いということが往々にしてあります。直接会った方が会話のキャッチボールが軽快に行えます。こちらから発した言葉に対してすぐ返答があるので話がスムーズに進んでいくのです。目の前に相手がいるので表情が分かったり、場の雰囲気に応じた反応ができたりすることも大切なポイントと言えるでしょう。直接会いに行くことのメリットとして信頼関係を結びやすくなるという点も見逃せません。ビジネスにおいて足を運ぶ行為には相手に対する敬意や感謝を伝える意味があります。わざわざ足を運ぶことは手間暇がかかるデメリットがある一方、信頼関係を構築しやすいメリットがあります。こうしたことから全てのやり取りをネットだけで完結させようとしているなら、一度立ち止まって考えてみることが必要です。便利な面もある一方、不便な面もあります。何でもメールや SNS で済ませばいいわけではありません。ケースバイケースであり、臨機応変に対応することが求められます。ネット社会だからこそ、会って話すことの重要性が以前に増して高まっているのです。ネットだけのやり取りだけでなく、場合によっては会って話すことも検討する。ネット社会を上手に生きる30の方法。その29。いつまでも親は守ってくれない。最終的にネットのリスクから身を守るのは自分自身。未成年なら心に留めておきたい大切なことがあります。ネットのリスクから身を守るのは自分自身ということです。ネット社会が一般化して、小学校低学年からスマホを利用する人が増えました。スマホのおかげでいつでもどこでもネットに触れることが可能になりました。気づかないうちにネットを利用している状況が格段に増えています。問題なのはネットリスクにどう対処するかです。幼い頃であれば親がネットのリスクから守ってくれます。フィルタリングの設定をしてくれます。課金しても親が払ってくれます。毎日ネットでトラブルが起こっても親が解決してくれます。親から厳しく叱られますが、経済的なダメージはありません。しかし、いつまでも親がネットのリスクから守ってくれるわけではありません。一定の年齢になったら最終的にネットのリスクから身を守るのは自分自身という意識が必要です。ネットで何かトラブルがあれば跳ね返ってくるのは自分です。ネット被害に遭った時も、スマホのやりすぎで生活リズムが崩れた時も苦しむのは自分です。いつまでも親は守ってくれませんし、頼ってもいられません。ネット社会を生きていけるよう、ネットの知識やスキル、ノウハウや防犯対策を学び、ネットリテラシーを高める必要があります。スマホのやりすぎだなと思ったら、自分からネットの利用を制限したり、あえてスマホを遠ざけたりすることも大切です。ネットのスキルやノウハウを勉強してしっかり身につける必要があるのです。ネットのリスクから身を守るのは自分自身という意識を持つ。ネット社会を上手に生きる30の方法。その30。ネットの世界はどんどん変化を遂げている。メディアリテラシーを高めて奥に越したことはない。メディアリテラシーという言葉を聞いたことはありますか？大きく2つの意味があります。1つ目の意味はインターネットなどの先端的な情報通信機器を使いこなせる能力です。情報通信機器はスマホやインターネットはもちろんパソコンやタブレット端末も含まれます。2つ目の意味はメディアが伝える情報を鵜呑みにせず主体的に分析できる能力です。例えばスマホで言うといかにスマホを使いこなせるか、どれだけネット情報を正しく理解強化し活用できるかです。どちらも大切であり、どちらもメディアリテラシーと言えます。メディアリテラシーは低くて困ることはあっても高くて困ることはありません。インターネット社会に生きる今、すべての人にメディアリテラシーが求められます。ネットはこれだけ知っておけば絶対安心ということはありません。ネットの世界は刻々と変化を遂げています。新しい通信機器が増え、新しいネットサービスが増え、新しいルールも増えています。そしてそれだけ新しいネットトラブルも増えているということです。残念ながらこの流れを止めることはできません。そのためネットの世界は常に知識のアップデートが必要になります。日頃からネットの最新情報を集めるようにしておきましょう。知識は武器になります。ネットトラブルに合わないため積極的に情報収集をしてメディアリテラシーを高めておくことが大切です。ネットを使った新しい犯罪手口もあります。年々巧妙になる一方で、どんどん新しい手口が登場しています。ネットのトラブルについて情報収集をしておけば、こういうケースがあるのか、私も気をつけようと注意ができるのです。ある程度知っているだけでもネットトラブルの防止につながります。日頃から正しいネットの知識を身につけ、メディアリテラシーを高めておくに越したことはないのです。 日頃からネットに関する知識を身につけ、メディアリテラシーを高めておく。ネット社会を上手に生きる30の方法。まとめ。その1。ネットの心構えを身につけておく。その2。情報が伝わるスピードが桁違いに速いことを念頭に置いてインターネットを利用する。その3。ネット上の投稿は二度と消せないという覚悟を持って発信する。その4。ネットに匿名は存在しないことを肝に銘じておく。その5。安易な拡散は控え、一旦時間を置く。その6。みんながいいねと言っているかどうかではなく、自分が感じたことを大切にする。その7。ニュースで知らない地名が出てきたらすぐ調べる癖をつける。その8。ファミリールールを作って子供と共有する。その9。ネット上で知り合った人と会ってはいけないというルールは時代遅れ。ネットで知り合った人と会うときはお互いのことをよく知った上で会うことを前提をする。その10。課金ゲームがやめられなくなったらサンクコスト効果の心理に惑わされている自分に気づく。今まで費やしたお金が無駄になったとしてもスパッとやめる。その11。ネットにある情報だからといって全て鵜呑みにしない。その12。自分と同じ意見ばかりチェックしない。異なる意見も含め幅広くチェックする。その13。情報の価値は人によって異なることを理解する。その14。安易に自分の情報を教えない。その15。ネットの情報だけで分かった気にならず、リアルな性の体験を大切にする。その16。他人の ID とパスワードを知ることがあっても無断でログインしない。他人の ID とパスワードを知ることがあれば積極的に忘れる努力をする。その17。ネットの利用ルールを決めておく。その18。ネットトラブルのニュースを目にしたときは、どんなことでも自分事として真剣に聞くようにする。その19。ネットからアプリをダウンロードする際は信頼できるサイトであることを確認する。その20。文字だけのやり取りに頼らず、絵文字やスタンプなど気持ちや感情を伝える。その21。ネットトラブルにあったとき、正しい対処法を知らなければ自分で対処しようとせず専門家に相談する。その22。ネット炎上を目にしてもスルーして自分のやるべきことに集中する。その23。常に倫理観を持ち、カメラを向けてはいけない場、モザイクをかけても投稿してはいけない写真には気をつける。その24。1日に2時間スマホをしている人は1年で1ヶ月スマホをしている事実に気づく。スマホの時間を減らし、自分の夢や目標などもっと有意義なことに時間を使う。その25。ネット依存、スマホ依存になっていると気づいているだけ幸いと考える。その26。スマホの利用時間が短くても生活リズムが崩れているなら高信号と考える。その27。スマホから離れる時間を作る。その28。ネットだけのやり取りだけでなく、場合によっては会って話すことも検討する。その29。ネットのリスクから身を守るのは自分自身という意識を持つ。その30。日頃からネットに関する知識を身につけ、メディアリテラシーを高めておく。